聖書の箇所はルカの福音書14章1節から6節、新約聖書146ページです。ルカの福音書14章1節から6節。ある安息日のこと、イエスは食事をするためにパリサイ派のある指導者の家に入られた。その時、人々はじっとイエスを見つめていた。見よ、イエスの前には水腫を患っている人がいた。イエスは立法の専門家たちやパリサイ人たちに対して、安息日に癒すのは立法にかなっているでしょうか、いないでしょうかと言われた。彼らは黙っていた。それでイエスはその人を抱いて癒し返された。それから彼らに言われた。自分の息子や牛が井戸に落ちたのに、安息日だからといってすぐに引き上げてやらないものがあなた方のうちにいるでしょうか。彼らはこれに答えることができなかった。癒しの主キリストと題して、小沢先生に御言葉を取り継いでいただきます。
明けましておめでとうございます。このようにして新年の初めにまた皆さんと共に主を礼拝できる恵みにも感謝いたします。年の初めと言いますと、皆さんは今年1年は、こういうことをしたい、こういうことを始めたいとか、いろいろと計画を持つのではないかと思うんです。また年を取っていきますと、そんな新しいことをするよりもまずは健康で過ごしたいとか、いろんなことをとにかく考えるわけですね。しかし私たちは信仰者としてまず、人の思いから始まるのではなく、神様の御言葉からこの1年をまた始めていきたいと思っております。で、今朝、開いているところですけれども、これからまたルカの福音書をしばらく見てまいりますが、まず一節をお読みいたします。ある安息日のこと、イエスは食事をするためにパリサイ派のある指導者の家に入られた。その時、人々はじっとイエスを見つめていた。で、皆さんもすでにご存知のように、このパリサイ派の人々というのはイエス様を憎んでおります。そういう仲が悪いというんでしょうか、パリサイ派の方から仲が悪くなったわけですけども、そういう人がイエス様を食事に招くというのはちょっと考えにくいわけですね。これは明らかにイエス様を罠に引っ掛けるために招いております。そのことは、その時人々はじっとイエスを見つめていたというところに現れています。さあ、これからイエスはどんなことをするのか、語るのか、そこのところから、そのイエス様の、マイナスなところを引っ張り出して評判を落とそうと、考えているわけです。でもちろんイエス様はこの食事が罠であるということは分かっております。でそれがどんな罠であったか、もう少し具体的に言いますと、イエス様の前に水腫を患っていた人が座っていたというところになります。で、水腫という言葉はあんまり日本語にはでは言わないかもしれませんが、見て字のごとくで、何らかの病気が原因で体全体がむくんでいる、一目見てそういう病気であるということが分かるわけですね。 で、これがおそらく、まあ、ファリサイ派の人々の罠であろうと思います。まあ、イエス様がこの人を今癒すのか癒さないのかということですね。この日は安息日でありました。まあ、それで、イエス様はその彼らの策略、罠を、まあ、見抜きまして、イエス様の方から、この質問をしてまいります。まあ、真っ直ぐにですね、もう避けることなく、この罠の、ど真ん中を突破していくわけです。それが3節の質問であります。イエスは律法の専門家たちやパリサイ人たちに対して、安息日に癒すのは律法にかなっているのでいるでしょうか、いないでしょうかと言われた。で、このファリサイ派の人々でありますが、これもしばしば何度も語っておりますけれども、モーセの実戒の4番目にある、安息日にはいかなる仕事もしてはならないという、まあ、そういう戒めがあるんですけれども、それを盾に取りまして、まあ、命に、すぐに命に関わらない病気や怪我であれば安息日には治療をしてはならないと、まあ、彼らは教えておりました。なぜならそれは、安息日規定に違反する労働に当たるのだと、まあ、仕事をしてしまうということで、まあ、それを教えたわけです。で、イエス様はそれを取り上げまして、それは本当に正しいことですか、それとも間違ったことですかと、まあ、人に問いかけるわけですね。で、まあ、私たちはそのファリサイ派の人たちの考え、まあおかしいという、常識的に考えておかしいんじゃないかってすぐには感じるんですけれども、当時このパリサイ派の人たちの教えっていうのはイスラエルの人々を支配しておりましたので、これはやっちゃいけないことだっていう常識になっておりました。で、このイエス様の問いかけに対して、人々はどうしたか。4節ですね。彼らは黙っていた。それでイエスはその人を抱いて癒し返された。つまりイエス様はどちらが正しいのかということを行動をもって、まあ、言葉ではないですね、イエス様は実際にこの人を安息日に癒して癒したということで、これは律法にかなっているということを教えられたわけです。で、ここで目を留めたいのは、イエス様がどのようなことをなさったかであります。2つのことをしております。で、1つ目は、この水種の人を抱いて癒したということですね。そして2つ目は、返されたという言葉です。で、これ短い言葉で、目で読みますと、本当にすぐにこう読み飛ばして、あ、イエス様はいつもこうなさるよねというところで読み過ごしてしまいがちでありますが、非常に大切なことがここに表されております。まあ、どういうことかということでちょっと例を挙げますと、まあ、皆さんもそうですけれども体の調子が悪いっていう時ですね、これはちょっと普通じゃない、熱が高いし体も痛みがあるという時に病院に行くわけですね。で、病院に行きますとお医者さんはまず検査をいたします。で、そして、まあ、検査をした結果を見て、あ、この病気の原因はこうですね、であれば治療はこういうことですということで治療していく、まあ、それが病院のシステムになっています。しかし聖書によりますと私たちが病気になってしまう本当の原因は何かでありますね。まあ、これはもう皆さんもご存知のとおり、これは罪という、根本的にはこの私たちの体に住み着いている罪がこの病気の本当の原因になっています。これを解決しないと私たちは本当の健康を得られないわけですね。さて、じゃあ病院に行ったらどう、これ治せるかどうかですね、 例えば病院にはいろんなあの設備、素晴らしい設備がありまして、CT とか MRI、まあ、大きいところになると PET という、この私たちの体をですね、脳底から見えないんですけど、そういう装置を使うといろんなものが見える、そういう機械があります。じゃあ、そういうものに罪という病気がうつるかというと、まあ、もちろんうつらないわけですね。仮にそういう罪がいろんな画像を見てここに罪が映ってますと言われたとしても、お医者さんにはこの罪は治せないわけです。治せるのはただ一人イエス様しか治せないわけですね。で、じゃあイエス様はどのようにしてこの罪を癒していくのか、まあ、罪というものをどうやって解決していくのかですね。で、ここで水主の人は癒して返されたとありますけど、癒されたということはこれは罪が解決したということなんですね。どうしてそれがわかるかと言いますと、返されたという言葉なんです。返されたというふうに訳していますけれども、これは他の箇所では罪を許すという言葉と同じなんですね。ですからここは別の訳としてですね、イエスはその人を抱いて癒し罪を許されたと言っていると同じなんです。私たちはこの人の病気が癒されたんだね、よかったねというところしかこう見えないわけですけれども、実はそうではなくって、イエス様は本当のこの病気の原因である、根本原因である罪を許しているんですね。許された、その結果この人の病が癒されていったという順番であります。さて、では、この人はこの長くこの水腫という病気を患って、非常にこう困難な生活をしていたんだと思うんですけれども、この時イエス様の手によって、許された、そして罪許されて癒されたわけですが、さて、じゃあこの水主の人の罪はどこへ行ったんでしょうかということで、これも時々言うんですけれども、私は、私の作った言葉なんですが、罪保存の法則というものが聖書にあると思っております。罪保存の法則ということは、つまり罪というのは勝手に消えたり どっかになくなっていくということじゃなく、必ず残っているんですね。この水主の人の罪も、許されましたけれども、消えてなくなったわけじゃないんですね。どこかに残っているんです。一体どこに行ったんだろうか。イエス様はなさっていることは、この人を抱いたということなんですね。つまりイエス様はこの水晶を患っている人を抱いたときに、その水晶の人が持っていた罪を引き取っていて、引き受けていっているんです。そんなふうにしてイエス様は、私たちの罪を背負ってくださっているわけですね。そのようにして、罪許すということは、罪はなくなりました、帳消しにしました、ご破産にしました、ゼロクリアですということではないんですね。イエス様が引き取ったので、私たちの罪が許されているという結果になります。さて、それが、ここで起きている出来事なんですけれども、よかったねということで言えばそれはそうなんですが、疑問がちょっと残るんですね。ここは罠が仕掛けられている場面だと言いました。そんな時にですね、イエス様はつまりここに地雷が仕掛けられてますよということをもうはっきり分かって見えてるわけですね。で、普通だったらそこを避けて安全なところを通るわけですけれども、イエス様はわざわざ自らこの地雷を踏むようなことをしているんです。人々が安息日にやってはならないという言い張っていることに対して、真っ向から 安息日にこの人を癒すわけですから、自ら地雷を踏んでおります。そんなことをしないで、イエス様はもっと安全なところで、人々が見ていないところで癒してもいいじゃないでしょうか。なぜこんな敵のが囲んでいるようなそのど真ん中でこんな危険なことをするのかという、その疑問が残るんですね。まあ、イエス様が正しい方であるから、正しいことをしたのですと言えばその通りでありますが、やっぱりなんか私たちはここで考えさせられる。いや、イエス様は考えなさいと言ってるんですね。どこで考えなさいと言ってるかというと、五節であります。イエス様はこの周りの人々にこう言っております。自分の息子や牛が井戸に落ちたのに安息日だからと言ってすぐに引き上げてやらないものがあなた方のうちにいるでしょうかと書いてますね。で、この中のすぐにという言葉に注目いたします。パリサイ派の人たちはこの水臭を患っている人、この病気ですね、これは安息日だから癒してはならない、いや今すぐ癒す必要はない、明日になってから癒してください、つまりすぐにではなくていいんだ、別に命に関わらないでしょ、今治さなくても、まあ、そう考えたわけですね。しかしイエス様にとってはどうであったかであり、この井戸 の例えを取り上げていますから、すぐに癒さなきゃいけないっていうふうに考えたんですね。イエス様、緊急のことなんです。自分の息子が井戸に落ちたらどうするか、もうすぐにあと駆けつけて助けるでしょうというぐらいのすぐにという緊急性なんですね。まあ、イエス様にとって私たちはどのように見えているかといいますと、私たちは今まるで井戸に落ちて死にかけている状態だというふうに見えているんです。ですから、あ、明日安息日が明けて明日になってから井戸から引き上げてあげますよじゃないわけですね。もう今すぐ引き上げないと死んでしまう、そんなふうに見えております。ですからここがパリサイ派の人々の敵の目で囲まれている非常に危険なところだと言ってもですね、今すぐ引き上げないとこの水臭の人は死んでしまうというふうに見えていますので、イエス様はご自分のことを振り返らずにこの人だけを救うために行くわけです。イエス様はここでこの自分の息子が井戸に落ちたらあなた方どうしますかと問いかけました。まあ、分かりやすい考え、私たちがまあ、この人たちがですね、パリサイ派の人たちの考えがいかに間違っているかを考えさせるために、あ、この井戸という例、まあ、やっぱり当時も子供が井戸に落ちるということは時々あったんだと思うんですけれども、そういう分かりやすい例を挙げてこういうことを言ったんだろうねと思うんですが、やっぱりこれもやっぱりイエス様はなぜここで井戸というのを取り上げるのか、やっぱり深い理由があると思われています。で、たまたまなんですけど、つい数日前なんですが、ニュースを見ておりました。まさにこのことが事件が起きたのがニュースでやっておりました。で、これインドですね、インドで起きた事故でありますけれども、防犯カメラに一部始終が全部映っているんですね。どんな事故が起きたかといいますと、子どもが広場で遊んでいるんですね。で、その2人子どもが遊んでいるんですけれども、そのうちの1人が井戸の上に立ったんですね。で、井戸は木で蓋をしていましたので、まあ、手で押したぐらいでは別にどうでもないんですが、その子供が井戸の周りを歩いているうちよろけちゃって、蓋をしているその木の上に倒れちゃったんですね。そしたらその蓋が破れて子供が本当に井戸にドンと落ちてしまったんですね。で、もう一人の子供が自転車に乗って遊んでましたが、それを見てこれは自分ではどうしようもないということで、すぐに近所に助けに行ったら、 父親が走ってきまして、父親はどうしたかというと、ロープを持って自分から井戸に降りていったんですね。で、降りていって、子供をそのロープに結わりつけて、上で引っ張ってもらった。そうやって子供が助かったという、そういう事故でありました。落ちた子供は一人で上がれないんです。誰かが行って、そのロープを結わつけて上げてやらないと助からないんですね。まあ、本当にこのイエス様が言っていることが実際に起きたんですけれども、私たちというのはこれと似ているということなんです。私たちは井戸に落ちて、罪という井戸に落ちてしまって、そこからなんとか抜け出そうと、であそこなんか天井が見えてあそこから出たいと思っているんですが、出られない状態ですね。でそこから救われるためには誰かがその井戸に降りてこなきゃいけない。ロープを持って降りてきて自分に結わつけて引っ張り上げてもらって初めて私たちは助かるわけでありますが、一体誰がこの井戸に降りてきてくれたか、このここから分かるんですね。ハリサイ派の人じゃないわけです。彼らは救おうとしない。イエス様が降りてきたんですよ。そして私たちをにこの救いのロープを結わつけて引っ張り上げてくれた。そうやって私たちは救われたんですね。さて、それで終わりじゃないです、話は。そのイエス様はどうなったんでしょうか。イエス様も井戸から上がってきて、お互いに良かったねということになったんでしょうか。先ほど言いました。私たちの罪はイエス様が引き取ってくれたんです。引き取ってくれたということは、井戸から上がらなかったということなんです。井戸から上がらなかったということで、この子はどうなったか。十字架で殺されて、死なれました。井戸の中で死んでいくんです。私たちはここを見て、ああよかったね、水死の人癒されてよかったね、イエス様素晴らしいということがまず目に飛び込んでくると思うんですが、イエス様は何をしてくださったのか、私たちのために今すぐ引き上げなければ死んでしまうもの、それほど私たちの罪っていうのは深刻なんですね。周りのどんな人たちがどんな目で自分を見ていようか、そんなことは関係ない。今すぐ私たちを引き上げなければということで、この方は井戸に飛び込んで私たちを救い上げてくださいました。だから私たちは究極のまあ、この病の原因である罪から癒されているんですね。もちろんこの体は古いままですから、それでも私たちは病気になり弱くなっていきますけれども、でもやがて新しい体を持って私たちはよみがえらせていただくのだ、そういう希望をいただいております。そのためにこの方は井戸に降りてこられる、私たちを癒すためにこのようなことをされている、その恵みを私たちはいただいて歩んでいます。昨年1年間もこの恵みの中で歩むことができました。そしてこの新しい1年もこの恵みを覚えつつ、神様を仰ぎ見ながら共に歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは神様の救いをいただいて、罪許されて、一日一日を歩んでおります。昨年一年間もいろいろなことはありましたが、しかしあなたの恵みは変わらず私たちに注がれておりました。そしてこのように新しい一年を迎えることができました。この一年もお一人お一人にはいろんなことがあるでしょう。またこの世界にはまだ平和はなく、 この戦争の苦しむ人たちが本当に叫び声を上げてあなたに救いを求めている、そのような、時代であります。一日も早くその戦争がなくなるように、この地に平和が来ますようにと私たちは祈らされますが、私たちの手ではこの罪の世を解を癒し、また罪の世から私たち自身が救われるということは私たちの手には絶対にできません。あなたが来てもいただかなければ救われない。平和、本当の平和はあなたの手によってにしかいただくことができないのだということを思わされます。どうか主よ、私たちを顧みてこの地に一日も早く平和をもたらしてください。そして私たちもまたあなたからいただいているこの恵みを覚えつつ、罪のようにあなたの恵みを語るものとさせてくださいますよ。この一年お一人お一人に主が寄り添い、またいかなる時においてもあなたの恵みと祝福と励ましがお一人お一人のうちにありますように。委ねて感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。では